おはようございます。聖書をお読みいただきましたけれども、今日は13章の1節からだいたいその今日読んでいただいた箇所までを考えております。足を洗い合いなさい。これは、イエス様がおっしゃっておられる大事な事柄だとそのように思っています。現実的に、教会でみんなでたらいを持ち寄って足を洗い合うなんていうことは僕も経験がありませんけれども、皆さんも多分ないんじゃないかなと思います。でも一遍してみてもいいよなと、はい、正直にそういうこと思います。一体人の足を洗うときにどんな思いを持つのか経験したらわかるでしょう。洗われるときの気持ち、人の足を洗うときの気持ち、昨日黒沢末子さんという人のところにお見舞いに行ってきました。彼女は今ある病院に入院をしています。コロナで入院をし、95歳なので自宅での自立した生活は無理だと判断して入院をしてもらったんですけれども、入院したその日に転んでしまって大腿骨を骨折しました。95歳なのでこれで、大丈夫かなというふうにちょっと不安を持ったんですけれども、頑張って今手術を受けてリハビリに励み始めたというところなんですね。で、体が思うようにいかない、硬くなって普段の生活でもいろんな課題が生じている。彼女は足の爪を自分で切ることができない。それで月に1回内科に受診したときに大体そこで切ってもらってるんですね。ところが今それができないでしばらくこう時が過ぎてしまってる状況なんですね。それで昨日たまたまお見舞い行ったときに足がやっぱりこう出ていて、で、ああ見られたくないっておっしゃってました。どっか生活がそこに足には現れてるですよね。皆さんどうですか？簡単に見せたいとは思わないですよね、はい、いろんな問題が足には現れているような気がいたします。そこを、深めることも大事ですし、だからこそイエス様がおっしゃっておられることがあるのかなって思うんです。修法に書きました。少子高齢化の社会、それから多発する自然災害、異常気象、国内外で進んでいる分断と、これ新たな東西問題って書いてしまってるんですが、正確かどうかって思っています。でもそうだよなと、東西問題が起こってますよね。現在社会の課題を取り上げると、昔語られたこと、聞いてきたことに何のその解決もない、そういうことをそのまま今持ち越してきているっていう状況がある。深刻な問題だというふうにも感じられます。誰一人関係がないとは言えない、一人一人の問題だっていうふうに考えられます。そしてこうしたことを若い人たちに、これは梅木さんの言葉ですが、ツケを払わせようとしている、 私たちが先輩の世代の人たちがずっとまあ先送りした事柄もあるんじゃないかということですね。そういうことをのツケを払わせようとしている。こういうこと心の中にみんな持っていることがあると思います。どうしようもなく年金は増えてほしいのに増えそんなに増えないけれども物価はガンガンともう本当に頭にこうかぶさってくるように上がっている、そういう状況があります。そういうことを本当にどっか私たちの歩みの中でも見えている、お互いに見えていることがだと思います。そういうことを思うときにキリスト教会は何をするのかって、教会のためにどうぞ本当に心を尽くして思いを尽くして神様のために奉仕しましょう。本当に大事なことです。だからこそ心を尽くしてそうしましょう。とても大事なことです。先達もそういうふうにやってきました。それを引き継いでやっていきましょう。でも息子が言ってました、簡単なことじゃないって。あなたがやってきていることをそのままするんですか、難しいです。本音を吐露してくれた息子がいます。本当に大事なことだなって思います。現れてるんですね、私たちの歩みの中に直接的に。私たちの勢いを若い世代にそのままっていうわけにいかないんですね。なんかね、そういうこう世代のことを考えるときに、神様どこ行ったの、イエス様どこにいるの、思いません？神様はどこにいるんですか？イエス様のことはどうしてるんですか？今日のテーマはむしろそういうテーマなんですね。新学校週間を迎えています。いわゆる神学部の牧師コースに入る人がなかなかいない、激減しているという状況があります。そういう中で本当に若い人が何人かいてくれる、それはありがたいことですね。そしてこれからのことについて祈りつつ考えてくれている、多くの新学生がそういうふうにしています。でも絶対数が少なくてなかなか関わり合うということが難しい、そういう時だなというふうに思います。私たちは基本の木の字大事にしたいなって思います。イエス様への信仰と希望を第一にしたい、その信仰と希望を土台にした喜びを表し続ける群れでありたい。いつ救われたとか、いつ信仰に目を開かれたとか、そんなのではないんです。今救われていますか？今いかがですか？ それが大事なことですね。専属という言葉で今日のヨハネ伝の弟子の足を洗うということはよく言われます。専属、東京の専属学園という学校がありますけれども、聖書から取ったのかなっていうふうにいつも思っていましたが、専属という地名があるんですよね、はい、そういう名前も合わせて思ったことはありますけれども、でも聖書に記されている専属という事柄に目を注ぎたいし、心を開いていきたいと思います。ご存知のようにこのお話はヨハネによる福音書にしか記されていません。ヨハネによる福音書は何度も言いましたように AD90 年頃書かれています。イエス様が十字架につけられた後5、60年は経っているということです。そしてキリスト教会の状況はとっても厳しい状況に陥っていく、そういう中で書かれているということです。そしてこの事柄は最後の晩餐の時にイエス様が行われたことです。普通足を洗うということは晩餐会を開く主催者がお客様に対して行ってきた行為です。ホストがゲストのために洗う準備をし、それを行っていかなければいけない、そういう事柄だったと思います。したがってですね、この最後の晩餐というのが誰がまあホスト役なのか、そしてゲストは誰かって考えるときに、どう見てもホストは、前後の話をこう考えてみるとホストはイエス様ですよね。過ぎ越しの食事を弟子たちと一緒にかねてから準備をしていたって教官福音書には書いてありますよね。従いましてホスト招いた主人はイエス様ということになります。通常は自分の家に招き入れるわけです。通常は家にいる奴隷が、まあ晩餐会の時に奴隷が来たお客様のために準備をして足を洗うということをいたします。イエス様のもとに奴隷がいたのかということですが、それは記録にありません。イエス様のことを見ていくと奴隷もみんな弟子になっていく可能性があります。どう見ても分け隔てをイエス様はなさいませんから、だからみんな弟子になって同じような扱いを受けていける、受けさせる。だからここは登場しないですよね。奴隷のことをこういろいろ思ってみましたけれども、ちょっとご紹介したいと思いますが、いわゆる奴隷解放運動というのがあったと思いますけれども、その解放運動に対象とされた奴隷の立場と聖書の奴隷の立場は少し違うような気がいたします。しかし自由がないということは確かなこと、主人がいて奴隷がいる、そういう身分の違いはあるということ、これは確かなことです。イスラエル、ユダヤでもその、ユダヤ人でありながらも奴隷とならなければならなかった人たちがいたということは考えられますし、律法の中ではそれはある意味ノーっていうことがあるんですけれども、しかし使用がなくそういう こう奴隷に自分をその自分の立場を置かなければならない状況があったときには裕福な人は面倒見なさいということになっているわけですね。期限をつけて6年という期限をつけて7年目には解放しなさいというふうに立法は規定するわけですよね。まあ、そういうユダヤ人たちの定めがある一方でローマ、ギリシャの文化の中でも奴隷というのはいつも社会の中でついて回っていることでした。皆さん、ベン・ハーっていう映画ご存知ですよね。調べてみたら2016年かなんかにリメイク版ができたんですか。見てないのでわからないんですが、あのベン・ハーっていうお話は、まあ、このイスラエルを舞台にした映画です。作者はアメリカ人で、しかしいろんなことをこう考えていく中でベン・ハーという人が生まれ変わったっていう話に感動して作者が作った物語だったと思いますが、まあ、メッサラという旧友が出てまいります。この旧友の旧友に裏切られてしまいベン・ハーは奴隷となってしまうわけです。そして軍艦に乗るんですね。軍艦はエンジンがあってということではない、まあ、帆はあったと思いますけれども、しかし動力源は主には人が漕ぐ、勢いをつけて漕いでいくという、そういう仕方をしていたと思います。まあ、戦いの時にはスピードが勝負ということになるんでしょうかね。勢いを持って相手の弱いところに船ごと当たっていき、兵士が相手の船に乗り込んでそして戦うという、そういう、まあ、時代の軍艦に乗って奴隷としてベン・ハーは船を漕いでいたということです。ある時戦いの場で、まあ、負けそうになったんでしょうかね。将軍の命をこのベン・ハーは助けることになるんです。でその将軍のによって彼は将軍の養子に受け入れられるということでした。その時にベン・ハーはこの養子に受け入れられてどうするかというと、名前を受け継ぐんですね。名前を受け継ぐ、そういうことになります。まあ、その辺は詳しくは何も記されてないし表現されてなかったかと思うんですが、当時は名前を受け継ぐんです。そして自由の身になっていくということですが、パレスチナに彼はベン・ハーは帰っていくという道を選び、そして旧友メサラと戦いの場に臨んでいくという、そういうのが映画だったと思います。奴隷の身分が、まあ、そういうふうにこうある意味こう出会いによって急に変わっていくというのが当時の世界でもあったかと。奴隷であったのに主人に登用されるとかいうこともあった。女性だったら正妻に取り入れられるという、そういうこともあったということですね。まあ、いろんなことがケースがあったみたいです。優秀な人が子供のない、いやちょっとこう愚かな子供は抑えられて優秀な養子を跡継ぎにするっていうことを平気でできた時代だったというふうに言われています。あのユリウス・シーザーですね。シーザーも、オクタビアヌス・アウグストゥスですね、彼を養子に迎えているんです。オクタビアヌスはシーザーの甥にあたります。優秀なので子供がなかったシーザーは優秀なオクタビアヌスを跡取りにしたいと、ユリウス家の当家の主にしたいということで養子に迎えるんですね。まあ、それでユリウス・シーザーの名前を受け継ぐんです。シーザーの名前は ガイウス・ユリウス・カエサルなんです。オクタヴィアヌスは名前を受け継いでガイウス・ユリウス・カエサル・オクタヴィアヌス、正式名称、そんな風に名前を受け継ぐ。だからベン・ハーっていう名前はヘブライ名です。ベンは息子、ハーっていうのは家の名前なんです。だからきっとベン・ハーのファーストネームが別にあったんじゃないかって思いますけれども、ハー家の息子なんですね。そういうふうに表現されている。ちょっと余談でした。専属に行かないといけないんですが、晩餐会の主人はお客様の足を洗うという責任がありました。通常はそれを奴隷が担う。したがってですね、弟子の一人が代わってになってもよかったっていうふうには思うんですけれども、しかしイエス様にとってはその弟子の一人一人がゲストなんです。わかります？お客様、かねてから予定されていたんですが、そういう シチュエーションがあったということですね。洗うのはイエス様。状況を見て弟子たちは慌てるわけです。しかし状況的にホストがゲストの足を洗うのは当たり前なことなので、その役を担うのは誰かって考えたときに、普通にホスト役のイエス様がそうするのは、ああまあそういうこともあるのかなって考えた人は多かったのかもしれません。けれどもペテロはやめてくれって言ったんですね。そんなことしてもらっちゃ困る。本心が多分出てきたんだと思います。本当の思いって大事じゃないですか。そういうことを表せる、表していくことができる人間関係って大事ですよね。皆さん、ご夫婦で、親子関係で、友達同士で、本心を聞き合ってるってことありますか？調子のいいときはいいけれど、まあ時間が経ってるからもういいわみたいなことはありませんか？僕は娘に対して本心はありますが、閉ざしていることは結構あります。でも本当にお祈りしています。聞いてもらうよりもきっと彼女は理解しているって思います。僕の本心を見てれば分かる感じがあると思います。そういうふうに感じて考えているところがありますね。まあそんなふうに本心が聞けるかどうか大事、感じ合えるか、考えることができるか大事だなって思います。ペトロはポンと出てきたんですね。そこが重要なところです。イエス様は聞き漏らしません。今していることは、今は分からなくても後で分かるようになる。後で分かるようになる、分かるようになるようにペトロは出会っていくわけですよね。キリスト教会もそういう意味ではこの出来事を記録していく、記憶していくんですね。だからヨハネ福音書はこのことを伝えているんだと思います。何が分かるのか、 神の子イエスが成し遂げようとしていることがある。ということだと思います。人々の罪を許し、罪からの贖いの技を成し遂げようとしておられる。そのことが分かるようになる。今はまだ分からない。罪からの救いをもたらしてくださる神、そしてその根底にある神の愛が分かる。今は分からなくても分かるようになるんですね。イエスの十字架の死、この後迎えるようになりますが、死の意味、それが分かるようになってくる。すべての人に対して与えようとしておられる、そのことも分かるようになる。次のキーワード、三つのキーワードというふうに修法には表しましたけれども、ペトロは私の足など決して洗わないでくださいと言います。しかしイエス様は、洗わないならあなたは私と何の関わりもないことになるというふうに言われます。って思いますけれども、イエス様と関わりなくなるよっていうふうに言われるんですね。私があなたのためにしたことは何？ということですね。私たちのためにイエス様がしておられることは何？それを考えなさい。イエス様と向き合い、イエス様の十字架の死と復活の恵みに預かっている。洗わないでいいというのは、まさに御子イエス・キリストが成し遂げようとしていることを必要としていませんと言い放っているようなものです。イエスの十字架の死と復活に向き合いません。向き合わないというと、ね、礼拝の意味は何もない。礼拝をするということはそこに向き合うっていうことです。自分の事柄ですよね、私たちにとっては。私たちはイエス様がペトロにしようとしておられること、同じように信頼して向き合っていくように求められているということです。ペトロは言いました。洗ってくださるのなら足だけでなく全身をって。言いたくなりますよね。現実ならばね、言いたくなりますよね。でも、はい、全身はもうバプテスマを受けたでしょ、もうあなたはあなた私のことを聞いているでしょっていうことですよね。でもあなたには洗わないといけないところがあるっていうことです。目をイエス様はちゃんと注いでいるんですね。あなたを見ておられる。あなたのことをイエス様は考えておられる。 そういうことではないでしょうか。日常の私たちに、また信じる者たちに、弟子たちにしっかり向き合ってくださり、支えてくださっているということですね。ヨハネ伝が記された頃、もう一つ別の問題が生じています。何かと言いますと、異端のグループが生まれていたということです。キリストは十字架にかかって死んでなどいない、十字架から降りて生きているという知識を持ち出しているんですね。死んだのはイエスだっていうことを、で死んだ人が生き返ることなどないっていうふうに知識として人々に伝えていた。二元論を用いて人の思いを捉えて、キリスト教会よりも大きな勢力を持ち始めていたというふうに言われています。大きな問題がそこに、キリスト教会に覆いかぶさっていた。一方では迫害の問題、一方では異端の問題、重圧がそれまでの教会の指導者たち、あるいは正直に信じている人たちにかかっていくんです。そのストレスは大変なことだったでしょうね。本当にそうです。しかしイエス様はそうしたことにも向き合ってくださっている。思い出してくださいよ、16章の33節、あなた方には世で悩みがある、悩みが多い、しかし安心しなさい、私はすでに世に勝っている。って勝っているって先んじてそう言ってくださるのがイエス様です。だから私たちの問題のところ、課題を知り、そこを洗ってくださる、清めてくださる、触れてくださる、癒してくださる、立て直してくださる、そのために必要な力を与えてくださる。ありがたいことじゃないですか。このことをイエス様はまた死として示された、そのことがあるんですね。そして弟子たちは死としてしていただいたことをイエス様からお互いにしなさいって教えられるんです。お互いに、本心から出てくる言葉が出てありますよね。そんなのってありますよ。無理無理無理無理って言ったりすることもありますよ。そんな時も神様は聞いてくださいますよ。さっき礼拝前に僕の問題を何人かも知っておられるので今言いますけれども、水曜日にぎっくり腰をしました。実は本当に大変でした。痛みが走った途端、体は固まるんですね。いや、固めとかないといけないんです。無理に動かしたらもっとひどくなるので、うん、来たって思ったその途端なんですね。これは尋常じゃない、どうしよう。すぐによぎったのが、皆さんお分かりのように僕は宅配業してますので、その現場で腰を痛めましたので、休む、休ませてくれって訴えること、僕もよぎったんです。できないかって。でも誰が何をどうしてるかっていうのを現場にいて分かってますので、すぐに、ああ言ったところで無理だな、本体ですね、仕事をくれている 本体の方に訴えたところで、それは現場で何とかしろっていう話になるしかないっていうのは分かってる。しかしそれも分配して僕の仕事を分けていくことは無理な状況もあるっていうのは口ごもって何も言わずに、誰も僕の痛みに気づかずに過ごしたとでいきましたね。ただ僕はお祈りをして、神様、神様ご存知ですよねってお祈りしました。どうぞ力を与えてくださり、そして今日一日全うさせてくださいって、明日も明後日も続きます、どうぞお導きくださいってお祈りをします。まずはもう現状を受け入れるしかありませんから。そして連れ合いに LINE でちょっとこういうことが起こったから祈って、で彼女に訴えたところで何もすることできない、コルセットを持っていこうかっていう話はあったんですが、でもその状況的に僕はそれを受け取ってはめるっていうことはちょっと時間的に難しいなって思ったので無理っていうところでした。だから常備している薬を飲み、まあ薬が効いてくれたのでよかったですけども、はい、一日を過ごしました。見事に仕事をやりきって、神様力を与えてくださるんですよね。本当にラッキーだったのは重たい荷物が少なかったことです。皆さん、ちょっとコマーシャルじゃないんですけれど、水、宅配が運んでる水を知ってますか？だいたい20キロオーバーします。その水を大変な時は5階まで持ち上げるんです。で、留守だったら大変で、それを持って降りるんです。で、そういうのがなかったラッキーでしたね。ただ2階に持って上がるっていうのがありました。車に積むのも大変でした。持って出ないわけにいかないので持って出ました。でもたまたまその人は留守でした。よかったって思いました。持って上がらなくて済んだ。実はそれを翌日持ち出さないといけない、心配でした。持っていかないわけにいかない、配達しないわけにいかない、ここも祈りました。いましただから届けました。いや、えっちらうっちら、こう腕だけの力で、こう背中と肩の力だけで、こう腰に負担がかからないように持ち上げて運ぶ時間がかかりましたけれど、2階まで持ち上げてなんとか成し遂げた。1日目は全部で100個超えました。大変でした。でも重たい荷物が少なかったのでなんとかなりました。2日目は重たいのもあって大変でしたけれども、少なかったんです。50個ちょっとで。3日目は予想通り大変でした。全部で150個ぐらいの荷物を持ち出しました。140個ぐらい配達したんじゃないかって思いますけれども、いや、でも神様は守ってくださいましたし、今こうして僕は今コルセットなしで立ってるんですが、薬は飲んでますけれども、痛みを抑えて立っておれる状態があるというのは少し治ってきてるっていうことだと思います。普通じゃないなってちょっと思うんですけれども、でも守られて、しかし油断したら明日がまた大変だなというふうには思いますけれども、そんなところですね。無理無理無理、本心です。でも受け負わないといけない状況、状態あるものです。 や、これはこういうことですけれども、失敗するケースもありますよね。失敗したとき心に負担を感じます。どうしようかって思います。失敗したときは本当に厳しい。でも神様は全部知ってますよ。だから祈るんです。解決を求めて祈れって、それなりに必ず解決があります。そしてね、問題を受け負わないといけないこともあると思います。それも受け負う力を神様は授けてくださるんですよ。嬉しいことじゃないですか。そういう意味では生きてるっていうことはね、神様と共に歩むっていうのはこういうことだなって思うんですね。イエス様は私たちの足を洗うんです。人に見せたくない。しかし洗わないといけない部分、そのことを知り洗ってくださるんです。委ねてみませんか。私たちの小さな歩みに神様関わってくださいって進める。自分にできないことを自分から無理に乗り越えようとは思う必要はない。イエス様と一緒に向き合っていくんです。そうすると道は開かれるし、力も持てるし、いや、だからこそ乗り越えたところが嬉しい、結構楽しい。やり遂げるその意味を本当に神様と一緒に味わい知るんですね。自分だけではないんですね。面白いですよ。洗う人、洗われる人、しっかり向き合う必要があります。洗う人は洗うために相手の人としっかり向き合い、汚れているところに触れていかなければいけません。洗われる人も相手の人としっかり向き合い、信頼し自分自身を表してきれいにしてもらいましょう。それをイエス様はお互いにしなさいって、本当のことをペテロのようにポンと言ってしまう人がいます。聞きましょう。聞けない言葉もあると思いますけれども、それでもイエス様と一緒に聞きましょう。聞けると思います。どこからそれが来ているのか、どんな思いなのかも知ることになると思います。知ったら理解が深まってなお良いことになっていくと思います。愛されている神様に愛されていることを知ることになります。喜びが倍化していくんじゃないだろうかと思います。新学校習慣、そして後度宝の日、覚えていきたいと思いますが、本当にそこにはいろんな思いがあります。本当にイエス様を信じて触れていきましょう。そして祈っていきましょう。受け止めていきましょう。おのずと私たちがしなければいけないことは見えてきます。お祈りいたします。神様、足を洗い合いなさいと 命じてくださっていることを感謝いたします。お互いにしっかり向き合い、本当に大事にお互いのことを信頼して大事に考えていくことができるようにお導きください。そして本当にあなたが一人一人を愛してくださっていることを知ることができますように。いろんな問題課題がありますが、あなたが乗り越えさせてくださっていること、乗り越えさせようと導いておられることを知ることができますように、さらに導いていてください。一人一人の祈りと願いに合わせて、この祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。